はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山弘子。節電の夏を迎えています。夏の蒸し暑さは難敵ですが、緑のカーテンや打ち水などの暮らしの知恵と賢い節電で元気に乗り切らねばと思います。天気予報や熱中症予防情報、節電予報、警報などに注意し、体調管理や節電に取り組みましょう。夜間、早朝の電力には余裕があります。寝るときなどエアコンの使用をためらわず、熱中症には十分気をつけてください。区でも電気の使用量を目で見て確認できる省エネナビの貸し出しや、高齢者の見守りを強化するほか、9月30日まで寿館などの利用時間を1時間延長します。酷暑の避難場所として高齢者福祉施設をぜひご活用ください。5年ごとに行う第7次平成22年度緑の実態調査で初めて新宿区の実質的な緑肥率が増加し 17.87% と、率にして 0.4 ポイント面積にして7.31ヘクタールの増となりました。まとまった樹林の減少がある一方で、屋上緑地が 8.9 ヘクタールと5ヘクタール近く増加したことなど、区の進めてきた屋上緑化の助成制度などが実を結んだといえます。立派な街路樹運動として取り組んできた街路樹の緑量の増加も、緑肥率の向上につながっています。増加した面積 7.31 ヘクタールは、東京ドームのグラウンドのおよそ6倍、区立公園で最大の新宿中央公園の8割強の面積にあたります。緑は木陰や葉の蒸散作用により、涼しさや風を運びます。区民の皆さん、緑を育て、少しでも過ごしやすい新宿区の夏を作っていきましょう。コラム新宿町人仕事でした。次に、困っていること、心配なことは高齢者総合相談センターへ。高齢者総合相談センターは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、介護、福祉、健康、医療など様々な面から高齢者や家族の皆さんを総合的に支援する機関です。介護支援専門員、ケアマネージャーや社会福祉士、保健師などの専門職が常駐し、どんな相談にも対応します。どこに相談すればよいのかわからないという悩みも、まずはご相談ください。相談内容によって、必要なサービス、相談先をご紹介します。電話、窓口でのご相談のほか、ご自宅へも伺ってご相談をお受けしています。安心してご相談ください。例えばこんなことを。介護保険サービスを利用したい。要介護認定の手続きや介護保険サービスの利用について助言・支援します。また、区の事業や福祉サービスの申請なども受け付けます。物忘れがひどくなって、今までできていたことができなくなり生活が不安。認知症の方の介護などについて専門的に助言し、必要に応じて医療機関などと連携を図りながら支援します。足を骨折して入院したが、退院後の自宅での生活が不安。自宅に戻ってからの介護保険サービスの利用調整や、身体機能の維持・向上を図るためのリハビリテーションの相談に応じ、在宅生活を支援します。足腰が弱り転びやすくなって不安。介護予防教室などの介護予防事業を紹介し、積極的に介護予防に取り組めるよう支援します。それでは窓口の受付時間をご案内します。これからお伝えする高齢者総合相談センターのうち、1から9は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時半まで。ただし年末年始を除きます。10は月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時まで。こちらは祝日など年末年始を除きます。1、四谷高齢者総合相談センター、所在地は左門町9、 玉森ビル1階、電話は 5367-6770 番。2、タンス町高齢者総合相談センター、北山節町 2-12、特別養護老人ホーム赤根園新館内、3266-0753 番。3、えのき町高齢者総合相談センター、原町 3-84、原町高齢者在宅サービスセンター内、5367-6737 番。なお、こちらは8月1日から移転します。電話番号は 5227-1757 番に変わります。4、若松町高齢者総合相談センター、若松町 25-19、5292-0710 番。5、大久保高齢者総合相談センター、百人町 2-8-13、フィス1階、5332-5585 番。6、戸塚高齢者総合相談センター、高田馬場 1-29-20、安寧ビル1階、3203-3143 番。7、落合第一高齢者総合相談センター、中落合 2-5-21、聖母ホーム内、3953-4080 番。8、落合第二高齢者総合相談センター、上落合 2-22-11、パインフィールドビル3階、5348-5566 番。9、柏木角筈高齢者総合相談センター、西新宿 7-21-21、西新宿清和ビル4階、5338-9531 番。10、区役所、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階高齢者サービス課内、5273-4593 番、以上です。お問い合わせは、本庁舎2階、高齢者サービス課高齢者相談係へどうぞ。電話は 5273-4593 番です。先ほどお伝えいたしましたが、8月1日からえのき町高齢者総合相談センターが移転します。新しい住所は弁天町50牛込保健センター内。新しい電話番号は 5227-1757 番、ファックス番号は5227-1758 番です。お問い合わせは、本庁舎2階、介護保険課推進係、電話 5273-4212 番へどうぞ。以上、高齢者総合相談センターのご案内でした。続きまして、NPO 活動資金助成事業に参加しませんか？共同推進基金は、区民や事業者の方からの寄付金を積み立てて運営し、区内で活躍する NPO 法人に活動資金を助成しています。23年度は11団体から助成の申請があり、審査の結果、4事業に総額170万円を助成することを決定しました。今回お伝えする助成対象事業への参加をご希望の方は、直接各団体へお申し込みください。詳しくは新宿区のホームページでもご案内しています。天ぷら油リサイクルバス利用都市農村ボランティアツアー、9月から来年2月までの土曜日日曜日に5回程度実施する予定です。行き先は茨城県、栃木県、千葉県、埼玉県、山梨県ほか。内容は有機農業、里山再生活動のボランティア体験など。費用は1回8000円程度、体験内容などで変わります。お申し込みは NPO 法人エコーツーリズムネットワークジャパン、電話 5363-9213 番へどうぞ。ファックス番号は 5363-9218 番です。定員は各回25名です。字幕作成入門講座、10月から11月までの土曜日、午後1時から4時まで、全部で4回。場所は内藤町87四ツ谷地域センター。対象は簡単なパソコン操作ができる方。内容は、難聴者理解、文字情報の講義と字幕作成、そして投影実習です。お申し込みは NPO 法人東京都中途失調難聴者協会、 電話は 5919-2421 番、ファックス番号は 5919-2563 番です。定員は先着で15名です。大久保アートプロジェクト、子どもから発信する多文化共生、日程は来年の3月まで。場所は大久保 2-12-7 大久保地域センターほか。対象は区内にお住まいの小学4年生から高校生まで。内容はアートワークショップ、写真撮影、フォトも、こちらは写真と模型、そして DVD 制作を通して多文化共生を考えます。費用は1回500円です。お申し込みは NPO 法人みんなのおうち、電話とファックスは共通で 3204-0916 番。参加者は随時募集しています。ダルレの話、楽しみたい、学びたい、触れたい韓国。1、9月から10月までは韓国の伝統遊び2回開催します。2、11月から12月まで韓国の家庭料理、こちらも2回開催の予定です。3、来年1月22日日曜日、韓国伝統芸能紹介。4、来年2月、韓国伝統芸能体験ワークショップ。5、来年の3月20日祝日、舞台ダルレの話観劇会。出演は韓国の劇団アートステージ3です。場所は3はタンス町15牛込タンス組ホール、5は新宿 6-14-1 新宿文化センターで開催します。その他の会場についてはお問い合わせください。定員は1が親子各15組、2は親子各10組、3は350名、4は親子20組、5は6歳以上の方400名です。1、3、4は無料、2は1回1組500円かかります。また5は1名2000円です。お申し込みは北山節町 2-17 ゆったりの内 NPO 法人遊びと文化の NPO 新宿子ども劇場へどうぞ。電話とファックスは共通で 5261-8696 番、先着順です。寄付を通して社会貢献しませんか？区民の方、事業者の皆さんからの寄付金を共同推進基金に積み立て、 NPO 法人に活動資金として助成しています。寄付金の額に制限はありません。皆さんの意思をできる限り尊重し、寄付をしたい NPO 活動の分野、団体を希望できます。ご理解とご協力をお願いします。寄付の方法です。電話で寄付申出書を地域調整課管理係へ請求してください。電話番号は 5273-3872 番です。特別出張所でも配布しています。寄付金は直接地域調整課特別出張所の窓口にお持ちいただくか、振込で受け付けます。共同推進基金にご協力いただくと、税制上の優遇措置、寄付金控除を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。今年の2月1日から5月31日までに寄付をいただきました。匿名2件6000円、ご協力ありがとうございました。以上、お問い合わせは本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3872 番へどうぞ。 NPO 活動資金助成事業に参加しませんかをお届けしました。代わりまして、夏の子ども向けイベントのご案内です。家族で友達と出かけよう、本を読んでスタンプとカードを集めようは、7月16日土曜日から8月31日水曜日まで。内容は本の貸し出し1回につきスタンプを1個押印します。集めたスタンプ3個でキャラクター入りトレーディングカードと交換できます。スタンプの押印は1日1回です。お問い合わせは会場の早稲田鶴巻町521鶴巻図書館へどうぞ。電話は 3208-2431 番です。中町少年探偵団、百科事典を使った謎解き学習塾、7月22日、8月5日、19日のいずれも金曜日、 時間は午前11時から11時45分まで、または午後4時から4時45分までの2回です。対象は区内にお住まいの小中学生各回5名。内容は百科事典の上手な使い方、クイズ形式。参加者には調べ物名探偵認定証明書を発行します。お申し込みは事前に電話または直接会場の中町25中町図書館へお願いします。電話は 3267-3121 番、先着順です。子ども映画会は7月23日土曜日午前10時半から11時半まで。対象は小学生以下の方と保護者50名。上映作品は友達や熊のお医者さんほか。お申し込みは当日直接会場の西落合 4-13-17 西落合図書館で受け付けます。電話は 3954-4373 番、先着順です。親子おもしろゲートボールは7月23日土曜日と24日日曜日の午後4時から6時まで。場所は都立富山公園生き生き広場ゲートボール場。住所は富山 3-2 です。対象は区内在住在勤在学の親子各日20名。軽装運動靴でご参加ください。用具は貸し出します。費用は1人1日100円です。お申し込みは電話で7月20日水曜日までに主催の区ゲートボール協会亀山さんへどうぞ。電話番号は 090-9813-1901 番、先着順です。調べる学習個別相談会は7月24日日曜日、8月2日火曜日、7日日曜日の午前10時から正午まで、または午後2時から4時まで。対象は小中学生、定員は各回2名です。内容は自由研究のテーマの決め方、調べ方、まとめ方を個別指導します。完成した作品は調べる学習コンクールに出品ができます。お申し込みは事前に電話または直接会場の富山図書館へどうぞ。住所は富山 2-11-101、 電話は 3207-1191 番、先着順です。スペシャルお話し会は7月30日土曜日午後3時から。対象は小学生以下の方50名、同伴者も参加できます。内容は怖い話や夏を感じる話、手品ほか。お申し込みは当日直接会場の子ども図書館で受け付けます。住所は下落合 1-9-8、 電話は 3364-1421 番、先着順です。親子体験エコツアー森と水電気を知ろうは8月6日土曜日午前7時半新宿駅西口明治安田生命ビル前集合、午後6時解散。往復バスを利用します。対象は区内にお住まいの小学生と保護者20組40名。行き先は早稲田大学本庄キャンパス、下久保ダム水力発電所、上川町100年の森、いずれも埼玉県です。協力は上川町、早稲田大学。お申し込み方法です。往復はがき、ファックス、電子メールに記載例の通り記入して7月26日までに必ず届くように送ってください。送り先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター。電話は 3348-6277 番、ファックスは 3344-4434 番。 E メールアドレスは info@sinjuku-ecocenter.jp です。先着順です。工作会不思議な紙コップは8月6日土曜日午後2時半から3時15分まで。対象は小学3年生以下の方10名。未就学児は保護者の同伴が必要です。お申し込みは7月16日土曜日から電話または直接会場の鶴巻図書館で受け付けます。住所は早稲田鶴巻町521、電話は 3208-2431 番、先着順です。子ども狂言ワークショップ、狂言の表現を知ろう、8月28日日曜日午後2時から。場所は内藤町87四谷地域センター。 対象は中学生以下の方80名、未就学児は保護者の同伴が必要です。内容は狂言の発声、喜怒哀楽の表現、所作などを学んで演じます。お申し込みは7月16日土曜日から電話または直接、内藤町87四ツ谷図書館で受け付けます。電話は 3341-0095 番先着順です。以上、夏の子ども向けイベントのご案内でした。今度は後期高齢者医療制度についてお伝えします。23年度の保険料のお知らせを7月15日にお送りしました。7月22日金曜日までに届かない方はご連絡ください。保険料の計算方法は、同封の後期高齢者医療制度の仕組み、後期高齢者医療制度の保険料についてでご案内しています。22年分の所得の申告、所得税、住民税が遅れた方、新宿区以外で住民税が課税されている方、所得の申告をしていない方は、後日保険料が変更になることがあります。所得の申告はお早めにお願いします。東日本大震災で被災された方へ、保険料の減免制度があります。申請方法など詳しくはお問い合わせください。対象は今年の3月11日に国が定める特定被災地域にお住まいで、被災により住宅の全半壊などの被害を受け、その後新宿区に転入した方です。減免期間は今年の3月11日から来年2月29日までです。それでは保険料の仕組みをご案内します。保険料は均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割の合計です。保険料の上限、付加限度額は50万円です。均等割、所得割は所得によって軽減される場合があります。後期高齢者医療制度に加入する直前まで、被用者保険、会社の健康保険、共済組合などの被扶養者だった場合などには、軽減措置があります。保険料のイメージをお伝えします。均等割は年37,800円。これに所得割、所得かける 7.18% を足したものが年額の保険料です。こちらの上限額は50万円です。次の方の保険料は原則として年金からの引き落としです。保険料の引き落としの対象となる年金受給額が年額18万円以上の方、介護保険料が年金から引き落とされていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方、年金から引き落としにならない場合、次の方は納付書や口座振替、自動払い込みでの納付となります。保険料の計算後に75歳になった方、年度の途中で保険料が増額になった方、本人の申し出により口座振替、自動払い込みに変更した方、以上です。申し出により年金からの引き落としを中止し、口座振替、自動払い込みに変更ができます。保険料納付方法変更申し出書を高齢者医療担当課へ郵送またはお持ちください。変更申し出書が8月2日火曜日までに届いた方は、10月から年金引き落としを中止します。23年度から新たに年金からの引き落としの対象になる方には、保険料のお知らせに保険料納付方法変更申し出書を同封しています。変更申し出書が必要な方はご連絡ください。保険料の納付方法は次の3つです。23年度に新たに年金引き落としになる方、平成23年4月から6月までは徴収がありません。7月から9月までは銀行などでの支払いとなります。10月、12月、来年2月は年金引き落としとなります。23年度は銀行等で支払う方、今年4月から6月までは徴収がありません。7月から9月までと10月から来年3月までの分は銀行などでの支払いとなります。以前から年金引き落としで23年度も継続する方、今年の4月、6月、8月、10月、12月、そして来年2月に年金からの徴収となります。 なお、銀行などで支払いは、納付書での金融機関やコンビニエンスストアなどでのお支払い、または口座振替、自動払い込みによる納付です。年金引き落としは、公的年金からの引き落としによる納付です。後期高齢者医療制度の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。